おはようございます。高原豪一郎です。最近、理由もなく無差別に見知らぬ人に危害を加えたり、暴力を振るったりする事件が続出しています。顔見知りでもない無関係の人に襲いかかる心理を専門家はあれこれ説明します。どの説明が正しいのか私にはわかりませんが、一つだけ言えることは、人は満足していないと問題を起こすということです。世の中を騒がせる人たちの特徴は、満足のいく人間関係を持っていないということです。したがって、心に平安がないということです。そして、自分を肯定する基礎が欠けているということです。私は最近、ハイブリッドカーの新車に乗せてもらいました。この車では、ガソリンがゼロに近づくと、ガス欠注意を促すアナウンスをしてくれるんですね。それでも無視して乗り続けると、大きめのボリュームでガソリンを言えるように呼びかけてくれるんです。それをも無視すると、いよいよ大きい音で注意警報を出してくれるんですね。タンクにガソリンというエネルギーがなくなるにつれて大騒ぎしてくれるんです。私はこれが今の人間の問題行動を解く鍵に思えてなりませんでした。なぜ人は大騒ぎを起こすんでしょう。心の中のラブタンクが底をつきそうになっているからではありませんか？本来、愛というエネルギーで満タンに満たされているべき心に愛がほとんど残っておらず、カラカラに乾いているからではないでしょうか？人間が健康に生きていくためには、衣食住が必要です。しかし、それだけでは足りません。愛が必要なのです。さて、聖書の中にこう書いてあります。神は、実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここに神はよう愛したと書いてあります。よとは何でしょう？神様を否定する世界のことなんです。神にとって役に立たなくなった世界のことです。神を憎み、神に反逆する世界と人間のことを世って言うんですね。しかし神様はそんな世を愛してくださったって言うんです。人間の愛ってどんな愛でしょう。自分にとって役に立つものを愛する愛ですね。自分にとって利益がある間は大事にします。でも自分にとって重荷になったり、マイナスの存在になったり、何の役にも立たなくなったら捨ててしまうような愛なんです。心変わりしてしまうんです。私も含めて多くの人は、いや、自分だって愛を持ってると思っています。現に私は、特定の人を愛してるって言うんですね。しかし、なぜその人を愛してるんでしょうか。可愛いから、賢いから、素直だからと、いろんな理由が出てくるんですね。もし、もっと可愛い人や、賢いと思えた人が、愚かだと分かった時には、その愛は、廃れていってしまうんではないでしょうか。実は相手そのものを愛しているのではなく、相手の価値を使って自分を愛しているのに過ぎないのです。しかし、神様の愛は神にとって何の役にも立たなくなってしまったものを愛する愛なんです。自分を憎むものを愛する愛なんですね。自分を否定し攻撃を加えてくるものをも愛する愛なんです。あなたは神に愛されています。たとえあなたが神にとって役に立つ人であっても、役に立っていなくても、そんなこととは無関係に神はあなたを愛してくださっています。神様はあなたがクリスチャンだから愛するのではありません。クリスチャンであるなしに関係なく、またあなたの人生の出来不出来にも全く関係なく、あなたの存在を慈しんでおられるのです。どうしてそんなことが言えるんでしょう。神は世を愛したと書いてあるからです。そしてあなたを愛するあまり、神はご自分の一人子をこの世に使わし、お捨てになったのです。なぜ神様は一人子イエス・キリストを使わされたのでしょうか。三つの理由がありますね。第一に、父の一人子だけが父の素顔を誰よりも正確に紹介することができるからです。数年前、ソウルミュージックの天才、レイ・チャールズが亡くなりました。彼には伝記がたくさんあって、その人生は作品とともに多くの人に知られていました。 そして映画にもなり大ヒットとなりました。しかし、そういうレイ・チャールズも素晴らしいんですが、私には彼の息子さんによる父親としてのレイ・チャールズを紹介した言葉がとても印象的でした。後人としてのレイ・チャールズだけではなく、詩人レイ・チャールズの素顔を紹介できたのは息子だからです。キリストは神の独り子として、神の本心、神の素顔、神の裸の心を知り尽くしておられました。それは人を愛してやまない天の父としての心です。キリストによって解き明かされた神は、罪人の帰りを首を長くして待つ父親の姿です。神はキリストによってご自分の本心を人間に知らせることがおできになったのです。第二に、人類の罪を背負うことに耐えきれる方は、神の一人子以外にいなかったからです。全人類の罪は、なんと重いものでしょう。その合計した罪の重荷は、誰も計り知ることはできません。その重い重い罪を身代わりに背負える方は、神以外にはありません。同時にこの方は、人でなければならなかったのです。なぜなら、罪を犯したのは人間であるので、身代わりもまた人間でなければならなかったからです。この神にして人、人となった神であるイエス・キリスト以外に、罪の贖いを成し遂げることができる方はいなかったのです。第三に、神の心を誰よりも動かすことができる方は、一人子の神だからです。私は高校時代のある冬休み、果物屋さんでアルバイトをしていました。店も閉めて今日一日の労働から解放されようとしていたその時、一人の若いお母さんがシャッターを叩くんです。そして、スイカがあったら分けてほしいとおっしゃったのです。スイカは夏の果物です。今は冬ですからありませんと断りました。すると、どこかに売ってるところを紹介してほしいと食い下がるんです。そして、そうまでしてスイカを求める理由を話し始めたのでした。実は彼女の幼い子供が血液の病気で長い間入退院を繰り返しているのです。今度もまた入院が決まってがっかりしてる。何かしてほしいことはないかと息子に聞くと、苦しそうな息をしながら、お母さん、スイカが食べたいと言ったというんです。熱が上がってきて暑かったからでしょう。しかし、季節は真冬なんです。でも、命の日が突き果てそうな中で、そのような苦しみの中で告げられた願いは、たとえどんなに難しい願い事であったとしても、また、ナンセンスな願い事であったとしても、なんとか叶えてやりたいと思うのが、親心です。一人子の力を尽くした願いには、親心を突き動かす力があるのです。キリストは十字架の上で死刑にされながら、皆の者から笑いの種になりながら、裸にされながら、神に祈ってくださいました。父よ。その時神様は身を乗り出されたに違いありません。そしてキリストの口から次に出てくる言葉が、どんなことであったとしても、それを叶えてあげたいと思われたに違いないのです。その言葉は、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのですという言葉でした。自分を十字架に釘付けにするもの、そして自分が代わりに責任を問われることになる原因となった一人一人をどうぞ許してくださいと祈られたのです。この祈りは一人子の祈りでした。従って父の心を揺り動かし砕いたのです。あなたのために死んだ方の祈り、いや、今蘇って生きている方の祈りなのです。どうぞこのキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。